休みの音声放送、
休みのの考えてることのすべて、はい、
はい、
ありがとうございます、うん、私の、考えてることのすべてというね、うん、コーナー前回、まあ、前回じゃないですね、まあ、いつの日か、
うん、
やらせていただきまして、うん、まあ、それはもう本当に、タイトルで言った通りのことと言いますか、うん、まあ、普段のね、考えてること、うん、考えてることっていうほどでもない、なんかその弱めの何か思ったことっていうのを、うん、まあ一応逐一ね、メモってるんですよ。
お、
まあまあ、ね、まあ、ラジオに、ね、話したりとか、うん、まあ何かしね、職業柄と言いますか、
はいはいはい、
使えたりするかもしれないんでっていうね、うんうん、まあでももうどこにも使わんだろうっていうね、そのもう弱、うん、まあ、アイディアとかですらないものが溜まってきたんで、
うん、
まあ、第2回目、
お、大放出セール、
そう、うん、そういうことですね。で、まあ、これは前回と同じように、
うん、
私がこうメモにこうずらーっと書いてるので、
はい、
マンスンさんにね、この気になったやつを聞いてもらって、
うん、
僕がそれポンポンポンポン答えていく
という、いいですね、
そういう企画になっております、はい、じゃあこれお願いします。僕の
たまったね
メモですね。
たまったねはめっちゃある。じゃあもう気になるのから
い
くよ。
はい、お願いします。
じゃあこれかな、100円均一の変換。
あー、これね、
うん、
これもね、ほんとね、ちょっとややこしい話
にな
って
ますけど、まあでも売ってるよね、100均いろんな変換ね、ライトニングのやつとかさ、
はい、それの変換じゃないですね。
え、
スマホ、まあないしょ PC で、うん、100金って言った時に、
うん、
なんかね、ちょうどあれ出ないんだよなって思うというか、あの100金ってすごい言葉として使ったりとか、まあ、
使うよね。うちら特にその買い出しとかよく行くもんね。
そうそうそうそう、なんですけど、
うん、
だからね、100金ってピッなんかなるっけ、それがねよく分かんなくて、
確かに、
あ、なんか気持ち悪いみたいになったと思って、僕一回これ書いた後に書いたのに、うん、ここ書くときに100均って打ったら、
うん、
まあでも出たんですよね、100均って。まあだからこれ書いた時点で、あ、これでも100均って出るのかって思いながら書いたっていう、変化が出ないと思ったら意外と出たのかっていう。
俺もでもなんかそう言われたら、確かに100均の時なんか100円均一とかなんかそういう風に打って消して100均にしてた記憶が今出てきた、
うんうん、そうなんですよ。僕もその記憶めっちゃあるんですけど、うん、今例えばここに
もうね、打ってみて、
うん、100均
金でもほんとひらがんで今100均打った、
まあ、出る、
あ、出るね、
うん、
まあでも何回かやってればその学習でね出るようになるじゃん、まあ、
確かに、
それなのかな、
それかもしれないですね、
うん、
まあ、だからこのなんか出ないのムカつくって話でもないんですよ、
うん、
あれなんか出るのかみたいなメモです
ああ、いいですね。あ、どこ、これ気になるかも。信号が変わるちょっと前に歩き出すやつ、やだ。
ああ、
もうこれは分かる、俺も。分かんのよ。でさ、あいつらのせいでさ、ま、後ろにさ、いたやつがちょっとさ、一緒に行こうとしちゃって、おお、まだかみたいになるじゃん。
そうそうそうそう、分かる。あれがね、まあ、もう言った通り、これね、うん、まあ、嫌なんですよね。うん、やっぱせっかちだなって思うというか、
うんうんうんうん、
なんか、変わんなくないって思うというか。
まあね、数秒でもね。
で、それたまにミスってる人も見るのが嫌なんですよ。
わかる。
なんかわかんないけど、うん、時間差の信号だったりして、うんうんうん、よし、今もう青になるって言って、うん、あ、青にならない。あって、こうなんか、
止まっ矢印信号とかがあるとこだとそれなるよね。
そうそう。
赤になったら行こうとしたらまだ矢印がポンってつくっていう。
で、やっぱその人を見ると、やっぱその、うん、見てた人全体の中に、うん、ちょっとした気まずさみたいなのがこう伝達してきて、
うん、
だからもうそれはもうさ、そこで2秒稼いだとてなんだから、うん、まあ待てばいいんじゃないかな
っていう。わかるね。俺ね、お客さん、俺歩くの早いから。
早いですね。
で、たまにそういう人見ると、
はい、
その2秒前とかにちょっと歩き出しちゃった人を普通に変わった時に歩き出して抜くのが気持ち、
うん、うわー、こいつ嫌なやつだな。
それはやってます。
マンスンさんはね、せっかちだけどね、なんかね、その辺はね、割とね、うん、こうかっちりしてる
というか。いや、もうちゃんと守りますよ。
そうなんですよね、うん、まあっていう話ですね。
いやー、これはいいね、わ、う
ん、
かるね。
別に誰かにね、文句を言いたいわけじゃないんですけども、
うんうんうん、じゃあ次が、
はい、
はい、これなんだ。あー、釣り革の射程圏内に来るな。
あー、まあこれもね、
うん、
ありますよ、うん、まあ電車乗ってて、
うん、
で、その満員電車とかではない、
はいはいはい、
まあまあ普通に乗って立ってる人がまあいるぐらいの感じで、
うんうんうん、
で僕がね、こう、まあ、釣り革につかんで、
うん、
乗ってたんですよ、うん、でちょっとその人の関係上なんとなくちょっとこう釣り革を持って垂直じゃなくてこう横にずらさないといけないみたいなね。
あ、ちょうどそこにまっすぐで持ってるとちょっと人当たっちゃうかなみたいな距離感。
そうそうそう、でこうやってこう釣り革を持ってこうグーってちょっと横にやってたら、うんうん、そこのねもう釣り革がもっとあったところに人がこう
入
ってきたんだよね。そう入ってきて、で
これも話したらそれぞれに当たっちゃう、
当たるっていうところに来ちゃって
なったことあるわ。
それがねやっぱそのでも分かるじゃん、うん、電車初めてじゃなかったらさ、ね、分かるじゃんっていうさ、うん、で僕も次の駅だからもうどうしようこれもパッと話したら、うん、このコツンって当たっちゃうなと思ってだからその時に僕がなんかその、うん、出るタイミングでこう、うんちょっともぞもぞしだす。
ああ、なるほど。降りるよーって、この合図をね、出す。
降りるよーっていう雰囲気をずっとやってたっていう時に、これを書きました
ね。でもこれ結構俺ね、高校に通ってる時に、結構電車はその満員電車で朝、すごいその区間だったね、混んで。それ何回もあって、
ありますね。
確かにあれ気まずかった、めちゃくちゃ。
そうなんですよね。あっちも、まあ、こう、やむなしにしてる時も。
そうそう、やむなしね。もうここしかもうないのよって時ね。
そうそう。時も、まあ、それはね、しょうがない。僕もその、もうそしたら、そーっとこの、もうピトって当たるぐらいに、
そう、最後に話す。
やるけど、うん、なんかその時ね、そこに来なくてもいい時に来てて、うん、だからね、この、射程圏内に来ないでほしいなーっていうね。
これ分かる話だな。
話ですね。
じゃあもうどんどん行きましょう。
はい、お願いします。
あ、これ、え、何永田さんに怒られる夢。
あ
これ見たの。
これはね見たんですよ。うん、ただでなんかねその怒られ方がねその、うん、こらーとかじゃなくて、うん、ね多分僕仕事をしてて、うん、でなんか永田さんがねあじゃあ俺もう俺やるわみたいな。
あでもいいよみたいな。
そうそう俺、うん、俺やるわみたいな、うん、テンションで怒られてうわーって
ちょうど嫌な夢。
そうそうそうこらーってお前しっかりしろとかじゃなくて、なんかそのねもう。あ、もう大丈夫です。
開けられた。
そうそう。あ、もう大丈夫なんで、みたいな。だから、うわ、やだと思って書いたですね。
この下にもう一個書いてある、ツタヤの夢。これ何？
あ、これはね、僕が、うん、夢を見る中で一番見る夢っていうのが、ツタヤの返却を過ぎちゃうっていう夢を本当に人生で30回ぐらいは多分
見てる。すごいね、それ。
だからまあショックだったんでしょうね、うん、よくテストの夢を見るみたいな。
あとなんか遅刻というかねなんか間に合わなかったみたいな夢とかね。
そうそうそう、
あるよね。
そういうみたいなノリで、うん、僕の中ではそのツタヤの夢っていうのがその一番ポピュラーなはぁ、あ、よかったっていう
夢だった
もうツタヤ返さなくていいんだっていう夢をよく見るなって。
あこれなんか夢診断の見たことあんの？
見たことないです。
えちょっと見てみようよ。ツタヤの返却を遅れる夢の夢診断。
それは単純に返却を忘れた時にわー金多く払うなと思ってたからじゃないですか。
いやなんかあんじゃないその返却を遅れる夢って。深層心理であなたはこう思ってますみたいなあるじゃん。
じゃあちょっと調べてみるか、うん、そんな細分化された。
いや結構あるよ、ね、夢診断の。まあねちょっと本当かどうか分かんないけどね。
ああまあ一応、うんまあ、何個か出てきてますね、うん、レンタル DVD を返し忘れる、
うん
今の環境やポジションに愛着があり、
うん、
そこから離れたくないという気持ちを表します。
お
これなんて言うんだろう。キチムって言うのかな。このキチに夢って
書い
て、
あ、まあ、いい夢の場合、まあ、
の場合、うん、今の環境やポジションを維持するために前向きな気持ちで頑張れるようになるでしょう。いい DVD のような丸いものの形のものは、うん強い運気を意味します。自分の運の強さを信じて行動すると吉です。
いい夢じゃん
まあでもその悪い方
も悪い方もあるのね。
ある、まあ、なんか執着今のポジションにこう手放したくないみたいな。
上昇志向とかではなくみたいな。
そうなんかまあ変わっていくからいろんなものは、うんまあ、それをこう、まあ、しがみついちゃってる
んだ
ね、
うんうんうん、
はあこれはまあ
どうですか。
何にでも言えるなやっぱりこれはそのなんか深い深層心理だけじゃなくて単純にの過去返し忘れたあれがずっと残ってるん
です、ね、ああもうそれは思うそう自分の
トラウマ
トラウマただのトラウマ
トラウマっていうね、うん、まあでもですね
丸いものってなんかいいんだ
いやそれさもういやわかんないこれはまたその別の夢、うん、やっぱ占いの診断に対するやっぱ不信感の話になっちゃうからそれはまたちょっと別だからね、うん、
じゃあね次
ます。
あじゃあこれかな。
はい。
脱粉が嫌いなイライジャーウッドってなんだ。
ああ、これはもう思いついた思いついたクイズですよ。脱粉が嫌いなイライジャーウッドは、うん、嫌いじゃうんこですね。
はい。
これはそのアイディアやっぱり。うんうん、もしね、ロード・オブ・ザ・リングの仕事とか来るかもしれないんで、
うん、PR 来たらこれ、ね、これで
やろうかなと思って。
これなんだ、これ引っ越し後威嚇してるやつみたいにならないか。
ああ、
どういうこと、威嚇。
ですね、まあ、その僕ね、何ヶ月前に引っ越した。あ、そ
うでしたね、
多分その時ぐらいに、うん、書いたと思うんですけど、うん、まあ、引っ越して洗濯したんですよ、
うん、
で僕のその洗濯というかそのベランダっていうのが、うん、ちょっと人が通る、そのアパートの住人が通るところ
確かに
その面するところがあるんですよ、
う
ん、
結構見えちゃうよね、だからね、安田のベランダって。
でその日、まあ、夏とかあったかい日だったんで、うん、T シャツ干してたんですけど、うんうん、なんかちょうどその時たまたま洗った T シャツがね、うん、そのあれですよ、ゾンビ、
ああはい、あの映画の
、うん、ゾンビ、ロメロのゾンビの、うん、あ、ロメロのゾンビだっけ、なんかそのナタがそのゾンビの頭にグーンって刺さって、
はいはいはい、
有名なシーンがあるんですけど、うん、それの T シャツと、うん、あとその昔名古屋でいた、うん、結構そのいかついヒップホップのグループ の、うん、その長嶋さんからもらったんですけど、うんうん、モサドっていう T シャツと、うん、あとねもう一つXJAPAN の、うん、なんか昔のツアー T シャツの再現みたいなやつが着てて、
うん、
干してて、うん、でそれ引っ越したって言ってまだその、うん、あと1週間も経ってないぐらい時だったんですけど、うん、急に隣越してきたやつ、なんかそのいかつい T シャツめっちゃ干してるなと思って、でそれをしかもなんかたまたま T シャツがその3枚だけだったんですよ、
うん、
だからそのなんか威嚇用の見えるところにそれを干してるっていうのが威嚇になるなと思って、あ、これやめようと思って中に飛び込んで、うん、サーキュレーターで乾かしたっていう。
いやでもこれ俺だったら、まあ、まあカルチャー来たなーって思うかも。皆さんこのマンションにカルチャー引っ越してきましたよーって言うかも。
いいじゃん、そしたら
ちょっともうカルチャー注意っていう手紙を全部のポスト入れるかも。
いいで
しょ、気をつけてください。
いいことよ、やっぱ文化レベルが上がる
から。いやでも確かにちょっとそれ威嚇かもな。
なんかね、ちょっと
おって思うかも。
そう、全部黒い T シャツで、
黒で、
そう
職業何してんのかなーってちょっと気になるかも。
そうそう、うん、もうね、だから今はもう見えるように、うん、植物とか置いてね、
あ、ここは なるほど、
そうそう、
植物ちょっと壁を作ってね、
いや植物を愛する青年が住んでるんだなって、ね、思わせて
なるほど、
そうそう、
それいいんじゃん、植物めっちゃあるけどその3枚の T シャツが常に干してあったら、ちょっと
常に干してあったらどんどん劣化してるから嫌なんだよな。まあそういう感じですね。
はいはいはい、じゃあ次、じゃあこれ気になりました。
はい、
水を捨てる儀式。
ああ、あれか、
何水を捨てる儀式って。
ああ、なんかね、うん、葬式があったんですよ、
うん、
実家の方でね、うん、で何なんだろうな、ちょっと宗派わからないんですけど、
うんうん、
なんかね、水を捨てるターンがあるんですよ、その葬式の時に焼香みたいな感じで、なんかね、コップに水を入れて、うんうん、でそれをなんかその違うまた別の大きいところに捨てるみたいな、まあなんかあるんですよ、まあ、証拠的な
何回か繰り返してちょうどその2リットルを作る問題とか。
いやいや違うそういうクイズじゃなくて、まあその葬式の仏教の中
で、ね、やったことないかも。それは
多分亡くなった方になんかお水をあげるみたいなことなんだと思うんですけど、
うん、
それ僕も初めてで、
うん、
ちょ段取り分かんなすぎて、うん、事前にすごい練習したんですよね。ミスると悪いと思って、う
ん、
まあ、
そんな練習が必要ね、工程が多いの。
いやなんかね、結構ね、よく分かんないというか、本当初めてすぎて、
うん、
なんかね、結構不安になったというか、うん、ちょっとめんどくさいかなっていう感じのがあって、それを葬儀場の人にこれって
ど
う
やるん
ですかねって聞いて、やったなーっていう記憶ですね。
ああ、まあ本当に、まあ、記憶の話だね。
そう、
うん、
それで言ったらね、そこに書いてなかったかもしれないけど、うん、その葬儀場の親族が待つ部屋って
あるね、
うん、 その冷蔵庫ってなんかまあ飲み物とか
普通入ってたりする。
そこに入ってた飲み物ラインナップがなんか見たことない栄養ドリンクと日本酒だったなって。なんか
組み合わせ悪っ。
お茶とか置いといてほしいなって思って
たんですよね。すごいな。でそれ個人の方がでも愛してたスポーツドリンクと日本酒なんじゃん。
いやいや全然違う。
全然違う。
全然違うっすね。
あのよくあるめっちゃ激安自販機とかに入ってるスポーツドリンクみたいなや
つ。あなんか栄養ドリンクみたいな。
あ栄養ドリンクか。
でもまあ、うん、あれもよくわかんないやつあるじゃないですか。
確かにすごいね。でも栄養ドリンクをなんでその葬儀場よし頑張るぞって。
まあそう疲れ需要競争みたいなことなのかな。ちょっと意図わかんないですけどっていうこともありました。
おすすめは
おすすめか。いやちょっとやっぱりなんだろうな、アイディア未満のやつ。
ああまず強いとかじゃないもんね。まあ、ちょっと強い弱いじゃん。
見ていいですか、うん、おすすめね。
おすすめのちょっと聞きたいわ。
おすすめね、やっぱなんか
おすすめメニュー、
やっぱおすすめみたいなことを考え出すとちょっとねやっぱこの書けなくなってくるからね、うん、まあ、そっか。まあでも強いて言うなら、うん、これかな。個人的にはやっぱりそのなんか思った、あこれはでもあるなーっていう、
ね、
う
ん、おそういうのいいじゃん、はい、これね、本を床に置くというかっこよさについて。
そうこれね、うん、まだなかなか言及してないんじゃないかなと思うんですけど、
本を床に棚ではなく、
そう、
うん、
これピンときます。まずこれだけ読んで、
まあでも俺も結構もうそのなんかね、今部屋の棚がもうなくなっちゃって全部埋まっちゃって、
はい、
最近買ってるものとかかなりもう床に置かれてる。
うん。でもね、多分それはね、あのマンスーさんのやつだとかっこよくないと思うんだよ
ね、うん。あ、それはもうただただただもうなんつうの置いてるだけだから。
そう。
なんか違うの、かっこいい置き方がある。
そうなんです。
うん、
なんかわかんないですけど、
うん、
そのおしゃれな人の部屋って、
うん、
本がね、
うん、
あの床と、うん、まあ、壁の、
うん、
まあ、だから隅のところに、うん、あの横にこうバーって並んでるんですよ。
ああもう棚とか使わずに
使わずに、そちっ平積みじゃなくて、
はいはいはいはい、
なんかそこに横に並んでんですよ。
でも見たことあるかもな。
そうでね、これがねその、うん、どこから来たおしゃれさっていうのか全くわからなくて、
うんうんうんうん、
そのなんて言うんだろう、例えば家具がおしゃれとかって、
うん、
まあいろんなバックボーンがあるわけじゃないですか。その名作家具みたいなのがあったりして、
うんう
ん、
そうね、うん、
やっぱこの床に本を置くっていう、まあもう僕はもうある種もうムーブメントにすらなってると思うんですけど
床に本を置くブーム、
床に本を置く、特に和室みたいな、
うん、
そのところ、つまりそんなこう派手にいい家じゃないところで、
うんうんうん、
丁寧にちょっといい暮らしをしてるっていう感じの、うんうんうん、あのおしゃれさ、
あ、
うん、っていうところにあるこの本を床に置くっていう、
も
う、
なるほどなるほど。でもなんか見たことは多分マクガフィンのなんか動画のやつ見たことあるし、なんか、ね、東京スタイルだっけ、なんかあの、うん、鈴木さんの
本
の、
あ、はいはい、
新集のやつ、
昔昔とか90年代ね、
あったいろんなね、その人の部屋がただただ載ってる写真集のやつ、あれとかでも見たことある気がするな。
そうだからこれね、何なんだろうなっていう。
でも普通にまあ本来とね、棚がないからまあ並べてたみたいのが、なんかだんだんそのおしゃれみたいに変わってったのかな、
うん、何なんだろう。でも平じゃないんだよなっていうね、うん、あ、
まあでも掃除しづらいな
掃除はしづらい、
掃除やだな、
そこはもう
ほこりめっちゃ溜まりそう、裏に
トレードオフなんでね、
まあ、そっか、
おしゃれさとね、
うんうん、
っていう、
なるほど、
話です。
え、休みのもやってんの？
いや全然やってないです
それやってないんだ。
これはやらないですね。
それは取り入れない。
やっぱなんかシンプルにそこの一角使えなくなるからなその机とか棚とか一切置けなくなるから損だなっていう。
じゃあそろそろ最後にしようかな。
お、最後、
うん、最後はじゃ最後これ。
お、
プップー車。プップー車。プップー車、どっち？
あ、プップー車ね。
プップーに車って書いてある。
あ、これはプップー車です、
ね。プップー車。
はい。これはね、ミクノシンさんの話なんですよ。
うん、
ミクノシンさんと、なんか誰かと、
うん、
なんかもう歩いてるとき、
はいはい、
で結構その休みの日だったから、うん、結構気持ちも良くて、
うん、
でなんとなく歩いてたら、うん、なんて言うんだろうな、その歩いてる途中のガレージみたいなとこに、うん、バス、
はいはい、
バスなんですけど、うん、そのいわゆる普通のバスじゃなくて、うん、なんかちょっと海外のバスっぽい、
ああそれこそあのフォルクスワーゲンのなんかワゴンみたいなあれでもなく、
ああいう感じでもなく、うん、なんかねその普通ああいうバスって、うん、まあ長方形、
そうだね、
になってると思うんですけど、うん、なんかねその頭と胴体に分かれてるみたいな、なんかねそのちょっと説明しづらいんですけど、うん、あったんですよ、うん、ちょっとクラシカルで可愛い感じのバスがあった時に、はいはいはいはい、ああこのバスなんか見たことないって言って、うん、海外の車ですかね、うん、みたいな話してる時に、うん、ミクノシンさんがそれ見て、うん、うわめっちゃいいじゃんこれ、プップーって言いそうって言ってでもね俺ちょっとね分かるなって思ったんだなどの車も、
うん、まあ言うよね、プップーって鳴らせますよ、
そう、ただこのバスを見て、うん、うわプップーって言いそうってあー分かるなって思ったんですよね俺はね、なかなかすごいと思って、プップーって車って、うん、まあもちろん結びついてるんですけど、うん、これを見てプップーって言いそうっていう、わこれはすごいなっていう、なんかそのちょっと感心したというか、
なんかそのプーじゃなくて2回っていうのはなんか海外の車だと分かる気もする、なんかプップー
って、そうプップーって、うん、だからねこれ伝わるかどうか
すげえ感覚だなこれ、
聞いてる人に全くね、うん、ちょっと分かるかどうか、うん、微妙なんですけど、うん、とにかくちょっと個人的には良かったなっていう話ですね、はい、
あーいいなー、でも
はい、
いやーでもまたね、でもまだまだ全然あんのいっぱい、
まあその本当にどうでもいい話ですからねまあこんなんはねもういくらでもあるんですね、うん、
これまたたまったらさ、
おいくらでもできますよ、
またやりたいわ、
はい、これね、うん、僕も好きな企画なんで、うん、ね皆さんもまたねいろんなやつをね、いろんなことしてあいい感じのね、
うん、
やつで僕もねいい感じにやっていこうと思うんで ね、
いいね、みんないい感じにね生きていきましょうよって、ね、あ僕もね、まあ、休みのに感化されて貯めてるんで、
あ確かに、
ね、もうちょっと貯まったら、
確かにマンスンさんバージョンもね、ま、この前やったんで、うん、そっちも楽しみにしてください、
は
い、
じゃあね終わりということで、
はい
ね、チーカー風に終わり、プップー。